すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために。新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今週もこのコーナーから参りましょう。田中アト、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アトの今日はこんな日。番組的には6月30日、6月最後の放送なんですけど、明けて、7月に入りました。7月1日、今日は歴史的にいろいろなことがあった日なんですよ。まあね、毎日毎日いろんなことがあるんですが、特に7月1日の今日はいろんなことがありました。ざっとご紹介しますと、東海道線が全線開通。これが1889年の今日。そして衆議院選挙の第1回が行われた日、1890年の今日のことでした。そしてそして名神高速が全線開通した日が1965年の7月1日。そしてそしてそして、あのポケットベル、ポケベルの使用が始まった日、これは1979年の7月1日と、これだけでも結構大きな、
なるほど ね、
ね、
もう一つあるんですよ実は。
なーに
ー2004年の7月1日、
はい、
私の会社が設立した日です。ちょっと噛んじゃった
言えてない。なーにー、やっちまったなおめでとうございます。それは大きいですね。
そうですね、あの19年が終わって、節目の20年目に20期目に入りますね、今日から。
そうですか、はい、ビッグヒットカンパニーで。
そうですそうです、
別に言っていいのにビッグヒットカンパニーがね、
言っていいじゃないですか、ね、
それは大きいですね、はい、この番組にとって、武見さんにとって ね、 あのね、名神高速が開通した日より全然大きい、ポケベルよりも大きいですね。
そういえば7月1日ってそうだなと思って聞いてる
でもね、あのとりあえずもう一ついいですかね、武見さんのも大きいんですけど、これどうですかね。1979年の7月1日にこんなもの売れないよと言われたものが発売されたんですよ、SONY、 ソニーが発売したウォークマン。
なんでそこソニーでそんな言い方したの
ウォークマンっていうのは商品名で、携帯ヘッドフォンステレオというんですけど、これがもうウォークマンがしっくりきますよね。
ウォークマンってあれなの、こんなの売れないだろうって言われてたの。
そうなんですよ、めちゃくちゃ言われてたんですよ。
いやだって見た時はすごい画期的なのができたなと思ったけど、
これ、ね、ひどい言われようだったんですよ。
そうだったの。
録音機能がないただのテープレコーダーって言われてた。
まあまあね、
ね、私たちからするとすごいなんですけど、そう、これもうレコーダーっていうのもおかしくて、もう録音機能がないからただのカセット再生機だから、こんなの売れないようだったんですって、社内で言われてた。
へ、
中から言われてた。もう大反対があったと。
へ、そうなんだ、
ね、もしかし、しかしそんなことをもう見事に裏切って、もう私たちのこの第一印象がそうですよね。もう売れに売れたと、
ね、
大ヒット商品。
そう、なんかすあ、なんかこんなの出たんだ、便利だなって思ったけどね、
あれウォークマン世代じゃない？
あ、持ってましたよ俺も。
持ってました、どうでした、使って。
いや、ずぶんガンガン使ってました、
ガンガン使った、はい、あ、そうですか。
いやだってね、外にね、
こう
聞きながらね、
歩くとか、
そうね、そういうことができるなんてなかったから、
ね、最高でしたけどね。
これはじゃあ最初の媒体ではなかった？
結構どうなんだ、何代目とか分かんないですけど、
何年だっけ一番最初か。
ですね、1979。
あ、79。
ゆきちゃん、いっちゃい、
全然
いっちゃい。
79だから14、15、13、14ぐらいだから、あ、使ってるわ。
もう使ってそうですね、俺はまだ使ってないですけど、
どれくらいまで使いました？
結構使ってたよ。
次って CD？
ああ、そうね。CD ウォークマン。
ウォークマン。
CD ウォークマンは使ってないんですよ。
うん、
なんかちょっと大きいイメージで、うん、カセットのウォークマンは使ってましたね。
だから自分らよりもその CD 世代の子たちはそれ使ってたよね。は
い、あ、そうですね。
うん。なんか CD って歩くと音飛んじゃったりするから、私結局このラジカセがいいなと思って。
あ、カセット
が、カセットがいいなって、
うんうん、
あ、確かにそうですね。
でもこれはあれですよね、もう後々のラジカセとか、
そうそうそうね、
いろいろ出ましたね、うん、今何になるんですかね。
iPod とかじゃないですか。
あ、うん、それから先、ね、じゃあ iPod 古いって言われるようになるのかな、
かもしれない。何が出るんだろう。
次何出るんだろう。
でも今のウォークマンだってね、もうだってあれだもんね。
そうですね。あの、こう、こんなのね、スニーカーみたいな
やつ
です
ね。うんね。うん。
次もう何にもなくて電波だけで音が聞こえる。
そう、怖い、怖いですね。
ちょっと怖い感じ。
ピーとか、そう、頭触って、
そう、埋め込まれて
ね。ね、もうでもちょっといいですね。
ああ、でもね、ちょっと話それるんだけど、はい、なんかね、なんか睡眠のそういうのの第一人者の人のそういうのをこう見てたんだけど、聞いてたら、はい、100年後ぐらいにはもう人間脳に全部こう電波のこういうのはついてて、それでだからその脳ってほら使い切ってないでしょ全然、
はいはい、
でそういうのの全部もうこうアップグレードアップできるような形に常にこういや電飾をこう指してるようなのがもう100年後ぐらいには絶対なるんだって言ってて、だから心臓にほらペースメーカーとか入れてる人いるじゃない、ちょっとだからそういう感覚で、だからこういう脳のこういう機能がちょっと衰えてきてるとか、ちょっと人よりも落ちてるっていう人がそれでピッてやるともう正常にっていう形になるんだっていうのを聞いてて、へえ、でもね、ね、100年後なんか誰もほらね、今いる俺らはもう誰も確認できないんだけど、あ、でもまんざらね、ただまあいろんな倫理的なことです ぐに実用化みたいなはできないんだけど、
いい風に使ってね、100年後いないけど使ってね、
うん、
くれよいい未来でありますように、
はい、本当に、
ね、今はねもう好きな曲すぐ聴けるようになっちゃったりしたので、なんかこう前のように自分で努力してとか、うん、っていうことがもう未来は考えられないでしょうけど、なんかそっちも大事にこう記憶として残しておきたいなって思います ね、うん、ね、うん、
でもカセットテープってまた最近、
ね、そうですね、ちょっと今ね、
うん、欲しいっていう人が多いらしいですよ。
いいことですよね、うん、そういう風に昔のがこうまた蘇るっていうのもね、忘れないでいたいですね、
はい、
今日はウォークマンが発売された日でした、
はい、
田中畑の今日はこんな日でした、
はい、
さあ続いては6月のケイズドリームのピックアップアーティストの紹介、最終週となります、最終回でございます。
はい、
アーティスト名から田中さん、では最後にもう一度お願いします。
はい、今月ありがとうございました、長谷川大輔ですね、
はい、
うん、
はい、
ずっとグループで活動しててソロになって、田中アトさんから見て改めてどうですか。
なんだろう、この人の歌を聞くと、残る曲がもうずっと残ってて、一人になった時に口ずさんでしまう、
あ、
なんていう、説得力があるというか、リピート力があるというか、忘れない曲が多いんですかね、うん、なんか耳に残っちゃうんですよね、うん、
また面白いところにこう歌詞を、
ね、あ、そうですね、
目つけるというか、
はい、うん、そうなんですよ、不意に出てくるんですよ。で、不意に出てくるからやめてくれって本人に言ったことあります
。いやいやいやいや、何言ってんだって言われ
る。なんで俺今大輔の曲が浮かんできてんだみたいな、うん、全然シチュエーションが違うところで浮かんできたりするんで、うん、もうちょい雰囲気に合わせて出てきてほしいんですけど、
ね、うん、こんな時にこの曲が
これは違うだろう。
いや、それはあなたの勝手だからね。
そうですよ、
はい、
でもそれってなかなかできそうでできない、難しいことですよね。
そうですね、難しいと思います。
そんな長谷川大輔さんの最後の一曲聞かせてください。
はい、それでは聞いてください、長谷川大輔で浅草キッド。
浅草キッド、君は今何思う？僕はまだこの街で生きていけるかい？お聞きの放送はロックラッシュレディオ。スイス ぎたタバコみたいに伏せ返るような日々だ。不思議とそれも悪くない、なんとなくそう思えた。あの子は今頃どこかで頑張ってるはず。下を向いて歩くなんてできやしねえよな。寂しくないよ、悲しくないよ、大丈夫さ、心配ないさ。一人ぼっちでも浅く咲きっと遂げているわけでもないし、守れるもんも守れずに何をもって胸張れる。いつかの仲間は今でも連絡はくれる。背中押されるなんて大げさなことではないけど、寂しくない心配ないさ。一人ぼっちでも浅く咲きっと君にはどう聞こえる。歌うたびに削れてく声とこの心。未来はきっと君になれるかな。つもりさ、期待には応えるさ。浅く咲きっと君にはどう見える。割ったもんの金メダルでも輝いているかい。浅く咲きっと君は今何思う。
6月のケイズドリームのピックアップアーティスト、長谷川大輔さんで浅草キッドでした、
はい、
この曲6月最初の1曲で紹介したのを最後にもう一度と、う
ん、はい、
これで皆さんも頭に残ったでしょう
でもなんか長谷川大輔さんって浅草に合うね
そうなんですよ、もうザ浅草な感じですね、
ね、
はい、
でまたこう浅草ってね、なんかこう哀愁があるからさ、
そうですね、もう下駄履いてる感じなんでいつも、
うん、はい、ね、とっても日本っていう感じなんですけど、洋楽も歌ってみたら合うんじゃないかとかっていう話もね、
そうですね、
先週ね、
そうなんですよ、声がそんな感じなんですよね、
うん、はい、29日にちょうどライブが終わってしまって、次は8月くらいかなって言われてるの で、
う
ん、ライブに足を運んでみてください。 SNS チェックお願いします。ケイズドリームのスケジュールは千葉稲毛ケイズドリームのホームページご覧ください。田中さん、6月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、 興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続きあのライブハウスですね。
はい、杉並区東高円寺にあるライブハウス二万電圧の石店長に登場してもらいます。
石さん、こんばんは。
こんばんは、二万電圧の店長石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、二万電圧のこうお店の情報を中心に聞かせてもらったんですけれども、うん、今週はね、こう石店長のことをちょっといろいろと教えてもらおうかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ私ね、ちょっと知っているので彼のことをもともと彼がこの店長になる前から知ってたんで、ちょっとも
う
ね、そこからちょっと話になっちゃうんだけど、もともとパンクバンドをね、バンドをやってたんだもんね。
はい、そうですね、うん、もうまあ、簡単に言えばもうスターリンに影響を受けたパンクバンドをやってまして、
うんうん、
それで確かラジオに一度出させていただいたような、
あの音源を紹介させてもらったのかな、うん、だいぶ前にね、
あの剣道ミサイルの極蔵さんの紹介でしたね、うん、
ファイヤーバードガスっていうバンドをね。
そうですね、
うん、
もう名前からしてすごいっていうのがもう分かりますね、
うん、
まあ派手にやってましたね、
ね、当時は、はい、そうそうそう、それあのファイヤーバードガスをやりながら、
はい、
ライブハウスで働くようになったの。そういえば
そうです、はい、
そのきっかけは何だったの。そういえば
きっかけはですね、あの2万ボルトに出演した時に、
うん、
やっぱあのスターリンが好きだったんで、そのパフォーマンスで結構肉投げたりとかしてたんですよそうなんです。それで怒られるじゃないですか、
うん、それは当然怒られるよね。
焼いたやつ、
とんでもない話。
いや、生肉
スターリンは臓物投げるのがあの結構あれだったんで、オマージュでこうやってたら怒られて、そしたらそれが逆にあのいいコミュニケーションというかきっかけになって話すようになったんですよ、
うん、
それで武見さんはあのご存知だと思うんですけど、あの、うん、キリストの早川さんが、
はい、
いわゆるコブちゃんですね、
はい、
早川さんが店長やってて、
うん、
でなんかあのスターリンのトラッシュっていうインディーズのアルバムがあって、うん、かなり希少価値が高いんですけど、うん、それ持ってるって言われて、
うん、
で僕持ってたんですよ、たまたま、
うん、あ
のブートなんですけど、うん、長崎ナイトメアので、それ貸してって言われて、貸したらあの働かないみたいなこと言われましたね
なるほど
そうなんですよ、お前いいねみたいな感じで、
うん、
はい、それがきっかけですね。
あ、じゃああれなんだ、コブちゃんが店長だった頃に声がかかったんだ。
はい、
はい、もうユキがね、うん、もうね、コブちゃんだとかスターリンだとか臓物だとか生肉だとかでもうね何が何だか分かんないって顔してますけど、
本当
あ
のお肉屋さんのようないや生肉って聞いたらもうそこが抜けた、うん、すごいですね。
お客さんが差し入れしに来るんですよ、今日投げてくださいっつって肉とか魚を、それでまあ投げないと失礼だから、
魚、うん、
ね、
うん、そういう時がありましたね。
市場かみたいな感じです、
うん、いやもうそれはねライブハウス怒りますよ
そうですね、今ならもう僕も怒りますね
店長となった今となればね、は
い、いや、はい、時代を感じますね、うん、
あれでもそれがもう何年前、ライブハウスで働くの。
もう20年ぐらい前ですね。
あ、もう早いね、もうそんなに経つんだよ。
10年ちょい前ですね。
うん、そっかそっか。まあそんなね、ライブハウスで働き出して今はもう店長という形なんだけれども、
はい、
うん、ライブハウスで働いててよかったなって思う時っていうのはどういう時かな。
ああ、うん、まあいろいろあるんですけど、
うん、
やっぱり結構なんか真面目な話になっちゃうんですけど、人と人のつながりとか信頼関係で成り立ってるじゃないですか、
うん、
バンドとスタッフとか、スタッフとお客さんもそうですし、バンドとお客さんもそうですし、うん、そういうのがなんか全部一つに合致した夜は、やっぱどんだけ大変でも終わった後のなんか充実感というか、
うん、
あの感覚は一番良かったなって思うことが一つと、もう一つはやっぱり巣立っていったバンドを見るときですね、
うん、なるほどね、うん、
そうですね、
まあまあでも本当にね、真面目な話になりますけどって言ってるけど、
はい、
うん、これ真面目な番組だからね
そうだったの
ユッキーそこいいじゃないですか いや、でもね、まあでも本当そうだよね。
そうですね。
もうすっかりライブハウスの店長になってるじゃないの。
そうですね。まあもう店長になって、もう17年ぐらいは、一応まとめる役を任させてもらってるんで、まあだんだん、まあ失敗もたくさんしましたけど、その中で、まあその、学ぶというか、なんとか根性で、こう、いろいろ、ここじゃ言えない、なんか、例えば引っ張ったかれたりとかあったんですけど、でも、まあなんか、なんとか、こう、そういうことで学ばせてもらったなっていうこともありますね。
前はそういうことがあったんですね。
結構、まあありましたね。
今、楽しいですか？
今、そうですね、大変ですけど、楽しいですね。今度は立場が、こう、自分の教えてもらったことを、若い世代につなげていく役目になってるんで、ちょっとハンドルの操作の仕方が昔とは違う、情熱をぶつけるだけじゃなくて、ちゃんとこう、相手に伝わるように伝えるっていうんですかね、温度を下げたりとか上げたりとか、そのコントロールつけるように気づけたのは、まあやっぱ40超えてからですね。
店長を始めた時と、今とで大きく変わったところって、
はい、大きかと、やっぱもう、単純に友達が増えたっていう、知り合いが、はい、愛してくれる人が増えたなっていう、それがもう大きく変わりましたね。
一さんのお人柄ですよね。
まああと音楽の力ですね。
うん、
今に出てるバンドの、
いいこと言った。
いやもうちょっと2週目は真面目に。
いやいやいや、もうこれね、真面目の番組だからね、さっきも言ったけどね。じゃあここでね、はい、今週のおすすめのアーティストを、はい、紹介してもらいたいんですけど、はい、何というバンドいきましょうか。
キッサキというバンドなんですけど、よく2万電圧に出てくれてるバンドで、実はボーカル僕なんですけど。
あ、そうなんですか。
あのね、このコーナーね、結構長いことやってますけど、
はい、
店長さんとかスタッフの人、結構ね、バンドやってるっていう人とか、やってたって人多いんだけど、うん、おすすめのアーティストで自分のアーティスト出してきた人ね、
初めて。
はい、もそこは、
うん、はい、いやいやいや、
パンクなんで。
なるほど、わかりました。あれ、ファイヤーバードガスを辞めてから解散したから新しく始めてるバンドなのかな、この。
そうです。だからまだ1年ちょっとしかやってないんですけど、
お
音もだいぶ変わって、もうパンクって呼べるかは分かんないんですけど、
うんうん、
はい、ちょっと歌ものというか、
うん、
そういう感じですね。
なるほどね。
はい、
楽しみ。
わかりました。じゃあここで曲聴かせてください。
はい。じゃあ自分で言うのもなんですけど、キッサキでムーンライトオーバードライブ。
ピックアップバンド、キス先でムーンライトオーバードライブでした。
はい、
はい、
いやいや、なんかイメージしてた感じとねちょっと違うなと思って。
そうです ね、やっぱ前と同じことやっても、うん、つまんないし、ちょっとそういうのを裏切りたいなっていう気持ちもあったん で、
うんうん、
であとやっぱパンクも好きですけど、世代的に爆竹とかそういうのも通ってきてるんで。
なるほど、ちょっとね、はい、実はミュージックビデオ実は見てたんですよ、
はい、ありがとうございます。
そしたらちょっと VK っぽいなとは思ってたんだけど。
そうですね、古いちょっとあの時代の
ね、ちょっと懐かしさもあってさ。
そうですね、うん、
でもね思ったよ、
はい、
なんか売れようとしてんじゃねえのこれ。
いやいやいや、よく言われるんですけど、
ね、よく言われる
んですよ。そうなんです、全く
多いじゃないんで。おいおいおいおい、もうね、あなたねもう仕事に専念しなさい。
ね、
まあまあまあね、
はい、もし売れたらもういろんなところに2万部電話作りますね。
ああ、それもいいね。
ね、
ね、はい、
全国各地に、
はい、うん、埼玉あたりに、
うん、なんで埼玉限定なのよ。
地元なんで。
そうなんで、埼玉のどちらですか。
鴻巣ってとこですね、免許センターあるとこですね。
あ、免許センターがあるとこですよ、う
ん、あので、はい、ユキ聞いたはいいけど場所もわかんなくて京都音とかってたらね。気をつけて。
ごめんなさい、妹がね住んでんですけど、ごめんなさい、全然知らない。
全然知らないね。
違うとこです。
離れてた。
あ、いやいやいや、
そこにもぜひ作っていただきたいですね。
はい、そうですね。はい、まあ、石店長本当2週にわたってどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそ、
は
い、
楽しかったです、はい。
まあ、また
話足りないんでね、続きはまたどっかで話したいね。
じゃあまた、うん、そうワンクール経ったくらいに。
そうね、別に1回出たらもう次ないっていうコーナーじゃないんで、
それはないので、
はい、
そうなんですね。
そう、じゃあまたネタが尽きたぐらいに、じゃあ石くん頼むわ。
ひどいひどい。
いや、でもなんか
利用しない
で。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、まあ本当これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ライブラッシュ、今回は東京東高円寺2万電圧の石田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
まだまだ、
うん、放送続くからね。はい、
あ、そうか。